リハビリ
ヒルズ
イラストレーターの沼田武史です。
石田ポールです。
志吾くんです。
鳥畑春信です。
水さんどうしたんですか。
アヘンク
アヘンクに行ってる。
あ
毎週
毎週
毎週毎週水曜日は
毎週
柔らかいね。
志吾くんが可愛い妖怪のお菓子
なんでしょう。ケーキ、
うん、バロマと違う。あ、なんか中になんか
あなんか脳みそみたいなの
うわ
結構グロい、
グロいベリーソース。
わー昨日見たあの映画の伸びを思い出します。
え、映画なんの、
あの伸びっていうのっぱらのに火とかいて伸びという映画、あの塚本慎也監督の。
おどうでしたか。
戦争映画なのかな。どうもこうもなくて、もうすごい衝撃的な作品で、
はい、
うん、なんか言葉が出ない。
塚本慎也作品は、うん、志吾君はどういう位置づけなんですか。
位置づけ、
あの面白いというかファンであったり見てます、
うん、いやもうなんかまあまあ見てる方かな。なんかなんかこう思春期の時に
あの
鉄道を見てうわすげーってなって、でそれからまあ新作は大体見てるかな。
へ
え、あの人もほとんどなんか作品はなんか自主映画で作って
るんですけど、そうな
の、うん、で自分でお金を集めて、であとまあ監督やって、その主演もやって、あと脚本編集っていうか、ほとんどこう自分でやってて、本当に自主映画を撮るスタイルで毎回新作を作ってるんですけど、
はい、
なんですかね、なんか最近前回のあのコッコ主演の映画も結構怖かったんですけど、怖くてなんかすごい映画だったんですけど、今回のなんかまたさらになんかやっぱ戦争を扱ってっていうのもあるんですけど、なんていうんですかね、もうなかなか他では見れないような作品でした。
戦争と扱ってるっていう、どこと戦争してるん
ですか。一応あの原作が大岡翔平の同じタイトル、伸びっていうやつなんですけど、
はい、
要はなんかジャングルでの多分戦争末期だと思うんですけど、こう日本兵がどっかの島、はい、南国の島でこうな上と戦いながらどっかに向かっていくっていう話なんですけど、その途中でなんかこう人の肉を食ったら食わないみたいな話になる。5分後の世界みたいな。それがね、なんか戦争映画っていうよりもその戦場における最もこう悲惨なというかこうおぞましい状況を描いたりっていう。
ヘビーですね、結構。
いやもうなかなかね、あの見終わった後はご飯が食べれない
かなり。食べれない。鉄を見ましたね。いや、あの、騒い作品あるっていうことは知ってます。鉄道は見ました。
僕もね、思春期にやっぱり見るじゃないですか、はい、僕も頑張って見て、いや、俺は普通の人間だなってそこで分かりました。全然、こういう世界は向いてないなと思って。
鉄道ってどういうストーリーなんですか。
ストーリーほぼない、
ね、鉄道っていう人がいる感じですか。
なんかね、体がどんどん鉄の化け物になっていくんですよ。
あ
でチンコもドリルになって、
あなんかそうだ、
女を抱いてるうちにこうチンコのドリルでこう女を殺しちゃった
り
っていう、なんかねすごい。でなんかね、あの撮影がモノクロの映像で、
はい、あ
かっこいい。そうそうそう、でコマ撮りなんです。その体がこうメカになっていく様がコマ撮りでこうガチャガチャガチャガチャって、ね、変わっていく様がなんかもうすごいんですよ。
ずっと思い出してなかったけど今バーッと頭の中に出てきた。
そういうのは見てないなと思った。そういうアンダーグラウンドの世界に憧れるがあって、で見てみたけど、あ、僕は違うんだと思って。僕そこで僕もちゃんと。おーってなってたら守護さんみたいになってた
かもしれない。あ
そんなでも
え守護もおーってなったのその時に。
なった
。たまらんなって。
なんか
いつ見たんですかそれ。
やりたい。高校生ぐらいの時かな。なんかそれは映画館じゃなくて多分ビデオでかな。ビデオで。
ビデオで見ましたよ。
友達がなんかこれやべえからって言って見して
る。これやべえからって貸してくれるんだ。
なんかその友達が割とそういうサブカルとかそういうカルチャーにこう割と詳しいやつがいて、そいつがいろいろこう映画を見せて、ゴダールは全然ピンとこなかった。鉄夫はもうなんか
高校生だったらこれも来たかな。中学生なんて見てるの。
でもあそれまたさんはもう本当にリアルタイムで、
いや僕もでもねビデオですよ。高田島かなんかに乗っててビデオになってるなと思って、あの鉄夫っていうのを知ったのが中学生ぐらいで、見たのが高校かもしれないけど、でも怖かったな。
ワウワウかなんかでそれをなんか流すっていうので、まあ、こういうのあるんだと思って、なんか重そうだなと思ったからちょっと追っかけるまではいかなかったんですけど、やっぱ見てると違うんですね。
どこどこその思春期にアンダーグラウンドに憧れて跳ね返されるっていう。
例えば他何ですか。
あとね、寺山修司の映像作品のビデオになってるやつとかは大体見たし、
寺山修司のえどういう例えば何てやつ。
なんだっけ、永遠に死す、あとなんだっけ、ボクシング、ボクサーとか、あとなんか短編集が映画になってるやつもあるし、ショーステオ、マティムっていう、あれも映画になって、それもね、最近見たんですよ。
そうなん
ですか。最近見直して、そしたら面白かったけど、でも、まあまあ僕はこっちではないなっていうのはやっぱり大人になって見て改めて。
なるほど。
古いそういう本当宝島しか情報がないから、宝島に載ってるそういうっぽい映画をいっぱい見て全部に跳ね返されて。
そっか、宝島ってでも今の宝島じゃなくてもうちょっとサブカルっぽい
宝島なくなりました。
宝島とキューティーなくな
ったんですよね。なくなったね。もうでも宝島はもうとっくになくなってたような、
なんかちょっとビジネス誌っぽい。
その前は
部屋ヌード誌になって、
部屋ヌード誌になってサブカル誌からなんか部屋ヌードが載ってるなんか変なスパみたいな、そこからビジネス誌にまた
宝島とか、ラストオージー2とか。
ああ、そうそうそうそう。
今、ジョニオと2号が2人でやってました。紙面を飾ってたんですよ。ページで。
その前にあれでしょ、藤原博士と誰かやってた
んですよ。そこの時代僕はあんま知らないですけど、まあ、なんかそんなのがあったっていう。そうですよね。僕だから、今その、豊川岳さんの話を聞いて、ガロー、ガロとかもどっちかっていうと僕漫画でそのちょっと跳ね返されたというか、ちょっとサブカルを読んでみようと思って読んだけど、ちょっとあれ俺ちょっとここまでこれ面白いと感じられるっていうと支障があるんですけど、ちょっとヘビというかカルチャーに衝撃を受けすぎて、コミックあれってあったの知ってます。それは結構好きでちょっと買ってたんですよね、毎月。なんかその辺のなんあれもすごく休館しちゃったのかもしれないですけど、マガジンハウスだったかな、なんかあれ、
あれマガジンハウス
ちょっと忘れちゃったんですけど、なんかこうちょっと読んでいくわけじゃない、ちょっとガロとかはそこまで、あの好きな漫画もあったんですけど、ヘビーというかなんていうの、読み解けない漫画は読み解けないなっていうか、ちょっと僕には意味がよくわからないっていう漫画もあって、跳ね返されたから
跳ね返されますよね。
それはあんまりないんですよ。ガロとかってあんまり読んでない。
ガロは僕はガロっていうのは次吉猿がすごい好きで、でその昔のガロを古本屋さんとかで立ち読みしたりとかっていうのしてて、でもやっぱり分かんないのは分かんないし、
分かんないのは、うん、
次吉猿最初読んだ時、うん、ピンときました。
うん、僕はでもね最初はね、あの江口久さんのパロディーというのが、
あ、そうそう、
私の国の歴史で、
僕もそれでそっちから入ってから、あ、これだと思って、
で、なんか私の国の年式を、年式があるってことは多分その時知ってて、あれとあれを混ぜてんだっていうのは分かったけど、そのものはちゃんと読んだことなくて、あとから読んで、あ、こういうのかと思って、でももう多分杉尾千春って僕らの時代にはもう模倣され尽くしてるから、パロディになったり、あの、ね、ドクタースランプにも出てくるでしょ。
出てくるんですか、
あのキャラが、あの狐のお面かぶった同級生の子で、あの出てくる杉尾千春が書いた、
あ、そうなん
だ。鳥山家って言って意外と最初の方っていろんな漫画の
パロディが多
くて、多くて、
そうなんですね。そうそうそう、
そんな感じで、あ、見たことあるみたいな感じだったから入りやすかったし、
あ、なるほど。
イモシャールはでもなんか最初高校生ぐらい読んだ時はなんかあんまりピンとこなかったんだけど、大人になって
今読むと、
そう、なんかもう30ぐらいになって読み返してみたらなんかめちゃめちゃ面白くて、あ、
絵がめちゃめちゃ上手い、
そうそうそう、
絵の上手さが分かんなかった、その時は。今見てみるとめちゃめちゃ絵が上手い。
なん予備校の時にあのすごいなんとんがってる女の子がいて、うん、なんかしないけど僕のことついてくれてた、ガロとか読んでるでしょみたいなこと、何カロって思って、
その探り合いみたいな、
そうそう、まあ、読んでそうだよって言われて、いや勝手に決められてもあれなんだけどと思って、
いい話、
それがガロってい
う瞬間に
ガガガガ、なんだっけ、知りません、なんだっけ、ガガガガ、なんかその監督がなんとか監督、
その塩、
その塩監督がやってた団体の東京画
が、東京画家でした、
なんと、うん、なんと東京画家だった、
そう、なんかそれになんかすごい、それが好きな女の子で、あ、僕全然わかんないから、なんかどうのこうのって言われて、
最近またやってましたね、
最近やってた、その塩で、なんかそういう話をちんぷんかんぷんで、でもまあちょっと読んでみるかみたいな感じで、その当時読んでたけど、あんまり、まあ、買ってたよりはしたんですけど、なんかこう、ね、今を読んだら知識を得てまた読み解くとまた読めるって思ったけど、
一応ちょっと勉強したんだ、女の子に言われて
女の子に言われて頑張ってるい
や、悔しかった、
そうそう、話をね合わせる、でもこういうのがやっぱり美術系のあれだって、なんかこうマストじゃないけどこういうの読んでないと、あ、バカにされるんじゃないけど、なんかこうね、
あ、ありましたね、
ある程度そういうのを、なんだろう、っていうのがあって、
でも偉いですね、人に勧められたいやつ読みます？もう絶対読まないですよ、なんかこれがおすすめだよって言われたりとかしても絶対読まないですよ、
勧められたから悔しい、
ずっと足立みつる読んでバレー、でも女の子の影響結構ありますけど、
え、そうなんですか、
女の子が、まあなんかこれ面白いよって勧められたやつはなんか、うん、読んじゃう、
例えば
自分がそう、なんか好きな言葉だ
と、あいまいもこちゃんとか
あれ面白いです
よ、ね、あれ面白いですよって言われたらどうします、あれ俺とか
抱けそうじゃないですか、
でも知らないってどういうことってなる、
確かに
顔は知らないから
本読んだことあったし、
だからね、あのハンターハンターとかもご利用勧めしてたじゃないですか、室木さんと野畑さん、
あ、
ハンターハンターもう人生損してるみたいな、
へ、
そんなこと言われても全然高いなんやと
思う確かにね、あのそこまであれすると読まなくなるかもしれない、俺も
でもね、別にもうすごい言われた、ハンターハンターに関しても誰に聞いても言われるじゃないですか、なんか
俺もでもハンターハンター読んでない
し、読んでないですか、読まないですよね、しかも
これ難しい、
難しい、
ハンターハンター難しい、
難しいですよ ね、
字がやたら多くて説明が多い時とかあって、もう何やねん
って、やってねえじゃん、しかも今
完結したんですか、
それもよくわかんない、
室木さんは買って待ってるけど、ジャンプを
待ってるっていうね、あれですよ、
女の子にね、勧められたら僕もでも読みます
よ、ね、
読むかも、
最近そういう女の子はいません。勧めてくれる人はいないな。
いない
な。確かに。
ガロ系といえば、あの根本を
探した。
根本探した。読みました。
うん、読んだ。
あのですか。
え、何？
俺だろ、弾き返された。
あれも弾き返された。あ、
無理だ。
無理だ。うん、そう、あの鉄道見た時と
絵柄が。
そうそうそう。
絵柄が無理だ。
そういう感じの。そう。そう絵柄とあれに打ち
止
されて、
でも自分の好きな人はみんな好きじゃないですか。
ああ、そうそう。
憧れてる人はみんなその神のみたいに言ってるから、あ、僕も頑張って読もうと思ったけど無理だ。そうですね。そこはやっぱり仕事とその他
いやでも僕もなんかね、なんかいろいろ友達からこうね投げられましたけど、そういうカルチャー、はい、これはどうだこれはどうだみたいな、なんかすごい面白かったやつもあればこれダメだってたくさんあって、
あ、久々にでも勧められたからエイジハラスメント
今から追っかけます、ね、
だいたいね言ってることがあれだから、一話一話でだいたい言ってることがあの分かりますから、
弾き返されたらどうしよう、
弾き返されたら
俺無理だ、俺無理だ、
違った
り、俺ひど
い、いやあれ見てました、あの黄色いあの T シャツの人、うちの娘が黄色い T シャツ見るっていう、あのピョン吉、
ああ
ど根性ガール、ど根性ガールは見てます、
自社のやつ、
ああ見てない、
ど根性ガールなんか結構評判いい、
評判いいです、
ね、評判いいんですか、
うん、視聴率はあんまりみたいだけど見てる人には評判いい、
あ、水島ひかりが芸達者っていうね、う
ん、好きですよね水島ひかりのこと、
あ、僕、いや、まあ、好きか嫌いだと好きだ
よ、ですよね、昔から目つけてますよね、
フォルダー5の頃から、フォルダー5
の頃から嫌いだったけど、なんかガチンコの演技をしてね、今一番実力で鼻んじゃないかと思いますけど、
あんな顔が三角の人見たことない、
顔三角、
ああ、言われてみれば
すげえ三角だな、
ニューサービス
三角三角っていうあれすごいね、人によっていろんな印象を持たれる三角っていうイメージか、あ、なんかその今弾き返されるっていうのをまたちょっと掘り返しちゃいますけど、分かるわと思って
逆名前先
生ですね、ガノとかその鉄道とかのと、なんていうんですかね、もうそんなのもう本当にコリコリのなんていうんですかね、そういうもううまいものに対してうまいんでしょうけど、ビールとかコーヒーとかもそうじゃないですか、
あ、そう
なんかこう最初わかんないじゃないですか、これがうまいんだ、これがビールってうまいよみたいなこと言って飲んでるけど、最初飲み始めの頃ピンとこないじゃないですか、うん、でもこれを飲むってことが大人なのか、これを飲むってことがこう気持ちいいってことなのかみたいな、
やっぱなんか毒みたいなもんじゃないですか、
ね、あ、
だから、まあ、毒をこう飲んでなんかなんだろう、それでも中毒になるか、もう吐いちゃうかみたいな、
あ、
でなんか若いとやっぱこう無理をしてでもなんか、
あ、そうね、そうね、
飲み込まなきゃみたいなのがあるから、もうだんだんこう年齢とともにもうこれはいいやみたいになっちゃうけど、結構若い時とかはね、まあ、こいつが進めるな、この子が言うなとかで結構頑張ってこう、
なるほど、
そうやって色々弾き返されてこう自分の輪郭が、
そう
です、あ、うん、これは大丈夫、これはダメ、
ね、人によってみんなタバコ吸わないですよね、
あ、タバコ吸わない
です、吸ってます、吸わない、タバコを
室木さん吸わない、
室木くんは昔吸ってたけど今、
あ、アヘンか
こういうやつ
でカットしないといけないから吸わないって、そのタバコを吸うっていう機会が あるわけじゃないですか、なんで吸わなかったんですか皆さんは、
吸ってたもんです
よ、あ、そっか、うん、
やめた
はるんですか、
室木さんもやめた、
で僕もね、あのやめたっていうか、ずいぶん若い頃に勧められてやめた、あのでもね、全然やめた、いいと思う前に、なんだろうなと思って、で、至極、
なんだろうな。
吸う機会とかあったね。
うん。吸ったことはあります。
いやなんか僕多分、うん、すごいちっちゃい時に。なんか道になんか本当に幼稚園ぐらいの時になんか道に落ちてたタバコをなんか大人の真似してちょっと吸う真似したんですよ。そしたらもうなんか ものすごいうわーってなって、で多分それのなんだトラウマじゃないけど、
いいトラウマ、
そうそうそう、
いいでしょ、ね、
そうですね、それ危ないです
ね、
道に落ち
てたお金も、うん、
それの多分衝撃が強かったんで、それでもうこれはもうダメだっていうのが植え付けられちゃった。
なるほど、そういうことですね。なんか吸わなかったことによる、なんだろうな、豊ヶ岳さんは、はい、なんかあの損と得とかありますか？タバコっても
手が染みなかった。
ああ、なんか社交の場とかではなんか社会人とかなんかそこに行くことによってなんかこう、
いや今はもういいでしょ。
まあそうですね。
でもやっぱ会社とかだと仲良くなりますね。タバコ吸うと、ああいう場所で。
ああ、そうそう、会社の時は吸ってた。
ああ、
会社とかバイトしてた。社会に属してる時、
はい、社会に属して
る。ね。
でも吸いたいですね。憧れはありますよ。なんか仕事とかしながら会社のまあってこう山積みみたいになってて、なんかこうすごい作家な雰囲気。とかかっこいいじゃないですか。
未だに吸いたくなりますよ。あ、なります、なります。なる、今タバコの話したとき吸いたくなって。ごめんなさい。いやいいです。吸わないけどいいです。そう。なんか季節の変わり目とか。
あ、そうなんですか。
そうですね。なんかその憧れてる人が、それもそうですよね。なんかタバコ吸ってるとなんかタバコって。いいな
って合コンとかでもね、タバコ吸ってる時間はなんか別に喋らなくていいみたいな。
今でもそんなにいます？
いるのかな？あんまいない。
いないですよね。なんかタバコ吸う人は吸う人で集まってるのかな。桑原さん、桑原武士さんも、うん、タバコを、
まあ、その年代は嫌い
なんですか？でライジングさんにその僕本と書いててイベントに一緒に行った時に、うん、結構ミュージシャンと一緒になってました。その時に、まあ、どこの誰とは言わないですけど、まあ、バンドのあれが、バスの中でタバコ吸うわけです。
お
そしたらもう桑原さんすげえ怒りちょっと怒って嫌な感じだなみたいな感じになって、バスの中が来てるんで、バスの中とか昔はありましたもんね。
まあでもそうですね、新幹線とかですね。
うん、新幹線きつかったですね。
今でも自由席はいいのか、
あ
ダメか。
前は喫煙車両あるかな。今
喫煙車両はあります。
喫煙車両でもすごいですよね。なんか
すごい、
昔は結構タバコ吸えたとこありましたもんね。
今あんまりそんなに吸えなくなるなんて思いもしなかった。子供の頃って大人ってタバコ吸うもんだと思ってませんか。
まあそうです
よね。一応親両方とも吸ってたから、なんか結構びっくり。だから今普通にやってることが今後全くなくなることってあるんだな。
あるかもしれないですね。そんな未来が、ね、あるかもしれないですけど、よくわかんないまとめ方に、そうすると時間だなって頭に着替えちゃって、
もう30分経ってんの
か。ああ、もうそうですね、うん、ちょっとこれ、僕もはかり、あの、あれがわかんない、大体今30分。
なんか昔まで iPad みたいなの持ってきてたのに、最近もうてっきり持ってこなくなりましたね。なんか
いやもうなんか、いや持ってきてるんだけど忘れちゃってて、あ、まあそういうことでですね、
はい、
うちうちの話はまああれですけど、なんか宣伝ってあのしときましょうか、
ね、夏に持ってこいのほら四国のほら夏の階段、
まあ怖い話、
怖い
話
いやなんか財布が出るっていう。
あ、財布がね。
まあ、また。ですね、あのチューニーズムというサイトであの漫画を描いておりまして、 そこでですね、フルチンくんという漫画を連載しています。フルチンくんの、フルチンくんの絵がこうあしらわれた 紙の財布ですかね。安っぽい財布ですよ。それがネットで買えます。
あれ期間限定なんですか？
いや、そんなことないと思います。
ずっと。
なんか僕の他に小山健くん、あと関谷ゆりえさんだったかな。あと水野しず
さん、あれか、見た見た見た
っていう、結構僕い、なんだろう、僕以外の人の財布はすごい素敵な感じですよ。
いや、俺しごさんのが一番良かった。
しごくんのが一番いいと思う。そんなフォローはいい。あとはもうい
いいやいや、みんな素敵です
けど、ね、みんな素敵な財布売ってますんで、よかったら、はい。
で、鳥畑さんは、僕はですね、集英社の未来文庫という児童文庫から戦国ベースボールという小説、児童小説が出てまして、それのパート2が、9月の5日ぐらいに出ます。はい、あとは全然別のところから歴史ものの漫画が、単行本が、単行本というか本が出るはずなんだったんですけど、本当だったらもう今頃出てるはずだったんですけど、1ページも書けてません。
あら、
よかった。以上です。
それで期待してます。
戦国ベースボールには清宮くんとか
清宮くん出ないですね。清宮くんまだ出てない。歴史上の人物になってない。
そうか、
そ
うか。あ、現代の人は出てこない。
現代の人出てこない。あ、
そうな。清宮くんそんな打つんですか。ねえ、結構打つ。
清宮くんって僕全然野球知らないんで。
今ね、高1でもう何十年一人の逸材。
なんか最近二刀流の人、何でしたっけ、大谷よりすごいですか。
いや、まだ1年生だから。
でも1年生ってところがすごいですね。
そう
怪物、超
お父さんがラグビーの選手。
あ、
なんかサラブレッドで1年生で、
すごいんだ。
そう、初体験の小学生の時だっていうのを吉田豪さんのツイッターで書いて。
そうです。清宮くんの、
はい、
すげえな。
なんで清宮くんの初体験がそんなに
分かりません。ツイッター情報、
はい、すごい。
さすがだな、大物ですね。
大物だなと思って。
どんなドラマがね、繰り広げられるのか、ね、こっ
ち。英語ペラペラだ。
外国でやってたんでしたっけ。
なんか、あるんですかね。
外国でやったんですか、
そ
こ
で。
そうじゃないですか、で
も。あ、じゃあ、そうか。
わかんない。
じゃあ、カツレしてるか。
カツレ。なるほど、どれもいいです。では、そういうことで、また来週も、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。おやすみなさい。
おやすみなさい。